ピリピ人への手紙4章第10節。私のことを心配してくれるあなた方の心がこの度ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜びました。あなた方は心にかけてはいたのですが機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。それではどんな境遇にあってもと題しまして、近藤牧師による説教がこれからございます。よろしくお願いいたします。
私が今まで自分の友人であったり、また知り合いになった方々にこの聖書のことをですね、紹介したり、あるいはイエス様の教え、キリスト教が聖書が教える救いということを紹介したりですね、あるいは教会にお誘いする中で、誘う中でしばしばですね、受けた反応というものはこんなものでした。今はちょっと大変な状況でそれどころじゃないから、もう少し落ち着いたら考えてみるよ。聖書のことや教会のことを今は考えられる状況ではないから、もう少し状況が落ち着いたら、余裕ができたらば考えてみることにするよ。今は余裕がない、経済的にも、あるいはさまざまな状況が好転したらば、その時にはゆっくりと考えることができるはずだから、今は結構ですというわけです。まあ、似たような言葉はですね、時に教会の中でも聞かれることがあります。今は聖書も神様のことも考える余裕がないけれども、この大変な状況が好転すれば、もう少し良くなれば、教会のことにも信仰のことにも目を向けることができるようになると思います。ここでですね、一つ疑問が生じるんです。信仰生活というのは、神様を信じて送る信仰生活というのは、比較的いろいろな面で余裕のある人が生活の中の余った時間を用いて送っていくものなのだろうかということです。もしそうだとするならば、今日この礼拝に集われた皆さんはですね、私も含めて本当に暇人だということになりますよね。礼拝に来る余裕があるから、他にですね、心配することがないから、煩わされるようなことがないから、だから教会に来たのだろうか、信仰生活を送っているんだろうか。けれども、20世紀の後半からこの21世紀にかけて世界の教会の宣教の情勢を見るときに、明らかな傾向がそこには見て取れるんです。それはいわゆるキリスト教国と呼ばれたアメリカやヨーロッパにある先進国の教会は停滞しているということ。キリスト教国と呼ばれていたはずの先進国の教会は停滞しており、逆にアフリカですとか、あるいは中南米の国々に代表されるような、いわゆるですね、途上国と呼ばれるような、そういう国々におけるクリスチャンの数は増え続けているという傾向です。むしろそのような国々の中でイエス様を信じる、その信仰に立つ人々が起こされ続けているという傾向があります。先ほどご紹介した言葉とは全 全く異なる状況がそこにあるんです。今はだいぶ構図も変わってきていますけれども、それでも比較的に経済的には豊かとされるはずの国々では、人々がますます信仰には目を向けなくなり、むしろ経済的な厳しさを覚える国々では神様に立ち返る人々が次々と起こされている、このようなですね、現実があるんです。私も以前訪れたですね、南太平洋の島国で1000人の村の中に建てられていた大きな教会をですね、思い出すんです。しょっちゅう思い出すんです。1000人の村だから、毎週の礼拝に来るのも1000人ということでしたですね。その国にですね、本当にキリスト教が、その国の人々がキリスト教に立ち返った、イエスキリストのことを信じた、次々と信じた、それはですね、比較的ごく最近のことだそうです、ね、今日もピリピ人への手紙の4章が開かれていますけれども、4章の10節からの箇所が開かれていますけれども、いよいよこのピリピ人への手紙も最後の部分に差し掛かりました。今日はどんな境遇にあってもとタイトルをつけましたけれども、どんな境遇にあってもというタイトルをつけましたけれども、このピリピ人への手紙を書いた使徒パウロは、この箇所でピリピの教会の兄弟姉妹に対して、彼がパウロ自身がその信仰の歩みを通して学んだ信仰生活の秘訣というものを明らかにしています。この秘訣は、この現代において信仰生活を送る私たちにとっても必要な秘訣です。今日はご一緒に約2000年前に語られたパウロの言葉に耳を傾けていきたいと思います。早速ですけれども、10節をもう一度ご覧ください。私がお読みしますので、もう一度お聞きください。私のことを心配してくれるあなた方の心がこの度ついによみがえってきたことを、私は主にあって非常に喜びました。あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。この時パウロは確かに経済的な困難の中に置かれていたようです。自由の身にあった時代、自由の身にあった時代にはまさに手に職ということができる天幕作り、パウロは天幕を作るというその仕事をしながら使徒としての働きを続けていきました。でもこのピリピ人の手紙を書いたこの時点ではどうでしょうか。この時の彼は牢に囚われている、そんな身です。自由を奪われた身です。11節では何か言い訳のようにもですね、乏しいからこういうのではありませんと言葉を続けていますけれども、どうやらこの時パウロは非常な乏しさの中に置かれていたようです。自分の手で働くことができない、そのような中で乏しさを覚えていたようです。牢の中にあって、そんなパウロのもとにエパフロデトを通してピリピ教会の兄弟姉妹からの献金が届けられました。献金が届けられました。この献金に対するパウロの素直な喜びが表されているのがこの10節の言葉ですけれども、非常に喜びました、私は主にあって非常に喜びましたとパウロは素直にその喜びを表現しています。皆さん、このピリピ人への手紙を通して私たちが知ることができるパウロという人物の人柄、表情というものは実に豊かなものだと思うんです。何かですね、パウロと言いますと、この手紙書簡の一つ一つを読んでいくときに、もう本当にガチガチのこのキリスト教の教えに生きて、その厳格な教えを教え続けた、そのようなですね、何か無機質な性質を、無機質な人物を思い浮かべるかもしれませんけれども、でもですね、注意深くこの手紙の一つ一つの言葉を読んでいくならば、パウロという人物が決してそのような無機質な人物ではなかったということにすぐに気づかされます。このピリピ人への手紙の中にもパウロの喜びや、あるいは涙、 悲しみというものがストレートにそんな表情、表現、そんな感情がストレートに表されていることに気づくんです。この4章10節にもパウロの喜びが記されているわけですけれども、でもここで私たちが注意しなくてはならないのは、パウロがただ単にお金を手にすることができた、だから嬉しいと言っているのではないということなんです。ああ、必要を覚えている中にフィリピ教会から送ってきたお金を手にすることができた、だから嬉しいと言っているのではないんです。その点に関しては続く11節でパウロ自身が注意深く打ち消している言葉がありますので、もう一度ですね、それでは皆さんとご一緒にフィリピ人への手紙の4章の11節をお読みしたいと思います。フィリピ人への手紙4章11節、はい、乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。この学びました、学びましたという言葉はですね、非常に重い言葉です。これはただ単に頭で理解したという言葉ではなくて、私のこれまでの生涯を通して、これまで自分が与えられてきた経験のすべてを通して、私はあらゆる境遇に対処する秘訣、どんな境遇にあっても満ち足りる、そのことを学び続けてきたというんです。乏しさを覚えている中で受け取ることができたお金の喜びはひとしおですというのでは決してないんです。ではなぜパウロはここで喜んでいるのか、このパウロの喜びの理由は一体何なのか。その喜びの理由については一旦ですね、脇に置くことにして、また後でですね考えたいと思うんです。喜びの理由ということについては後で考えたいと思うんです。私たちは続けて、続く言葉に注目していきたいと思うんです。12節をご覧ください。ではフィリピ人への手紙4章12節もご一緒にお読みしたいと思います。12節、はい、私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。この言葉が12節に言い換えられています。伝道者としてのパウロ、使徒としてのパウロが辿ってきたその道を要約した言葉とも言うことができると思うんです。パウロという人物はクリスチャンになる前にはエリートの将来を約束された律法学者として、人々の尊敬を一身に受け、社会的な地位を確固たるものとして歩んでいた、そのような人物です。しかしそんな彼が復活の主イエス・キリストと出会い改心した、その後に待ち受けていたのは、まさに彼自身の言葉を用いるならば、キリストの苦しみの欠けたところを満たすという、そんな言葉の通りの苦難の連続でした。こういう言い方が許されるならば、イエス様を、イエス・キリストを信じたばっかりに、使徒として働いたばっかりに、負うはずのなかった苦しみを負うことになった、それがパウロの生涯だったんです。パウロが一体どのような苦難を負ったのか、苦難を経たのか、礼拝でも何度か開いてきた箇所ですけれども、今日もですね、もう一度開きたいと思うんです。同じ新約聖書の中の第2コリントの11章というところをお開きください。 ここにはですね、パウロが自分の経験をあえて誇ってみますと言ってですね、そして自分が負ってきた苦難というものを紹介している、そのような箇所ですけれども、第二コリントの11章の21節以降ご覧ください。私の歩みは何も順調なもの、苦難とは無縁のものなどではなかった。そんな文脈の中で第二コリントの11章の21節ご覧ください。言うのも恥ずかしいことですが、言わなければなりません。私たちは弱かったのです。しかし人があえて誇ろうとすることなら、私は愚かになって言いますが、私もあえて誇りましょう。そして続ける言葉、23節もご覧ください。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。迫害の苦難というものが書き連ねられていき、26節27節もご覧ください。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、二世兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。ここに語られていることは、ほんの一部だと思うんです。パウロという人の生涯で、負ってきた苦しみのほんの一部ではないかと思うんです。しかし、これだけの苦しみの経験を重ね続けたパウロが語る、あらゆる境遇という言葉。あらゆる境遇というその言葉の重みが、迫ってくる思いがするんです。飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともあった。ではそのあらゆる境遇において対処する秘訣とは、あらゆる境遇において対処する秘訣とは一体何か。答えをもう一言で言ってしまうとするならば、パウロのその生涯におけるあらゆる境遇に対処する秘訣、それは絶えざる神様との交わりでした。ピリピ人への手紙をここまで開き続けてくる中で、何度も確認してきたことです、お話をしてきたことですけれども、あらゆる境遇にあっても、どんな境遇にあっても、信仰者の前に大きく開かれている神様との交わりの中に生かされ続けること、そのことこそがパウロにとってその人生の秘訣だと言うんです。乏しさ、貧しさ、飢え、苦しみを覚える中で、すべてのその辛さや悲しみ、苦しみを神様の前に絶えず持っていった、それがパウロが神様との交わりの中で続けてきたことでした。その交わりの中でパウロは神様に委ねることの幸い、より頼むことの幸いを味わい続けてきたというんです。皆さんはどうでしょうか。私たちも確かに困難の中で弱さを覚える中で、むしろ私たちの祈りが深められ、神様に対する信頼が増し加えられるということをしばしば経験します。先ほど世界のキリスト教の情勢という話をしましたけれども、なぜ困難を覚える人々が次々と信仰の道に立ち返るのか、それは 本当に神様を頼るということにおいて純粋な思いを持って祈ることができるからではないかと思うんです。でもここで注目したいのは、パウロはただ苦しみの中で神様との関係を深めてきたとだけ言っているのではないということなんです。確かに常人では考えられないような苦しみを追い続けてきたパウロですけれども、しかし神様との関係が深められるのはその苦しみの中だけではないということをパウロは言っているんです。どんな境遇、あらゆる境遇という中には時に豊かさの中にいる時もあり、飽くことや富むことも含まれる。富んでいた時もあり、飽きるほど食べることができた、そんな時もあったということなんです。そのような状態にあってもパウロは変わることなく神様との関係を深め続けてきたというんです。それはどのようにしてか。それは与えられた恵みがすべて主からのものとして感謝して受け止め続けてくる中で深められたことですね。このお金は私が働いて得たもの、この成功は私の力によって獲得したもの、そうではないんです。すべての祝福を神様からのものとして受け取り、感謝を捧げていく、そのことによってますます神様との交わりが深められ、信仰も増し加えられてきたというのがパウロの生涯なんです。もちろんですね、先ほどのパウロ自身の記したリスト、第二コリントのリストや使徒の働きやその他の手紙、その他の手紙の中に記されるパウロ自身の姿を読みますときに、物質的経済的な面からするならば、豊かさということよりもむしろ貧しさの中に置かれていたことが圧倒的に多かったように思えるんです。でも彼は、パウロという人は恵みを覚え続けることも決して忘れることのない、そんな信仰者だったんです。あらゆる境遇、どんな境遇にあっても、困難もそして祝福もすべて神様との交わりの中で祈りに、あるいは感謝に変えていただく、このような信仰の歩み、信仰の歩みが私たちの前にも開かれています。ここでですね、先ほど一旦脇に横に置きましたパウロの喜びの理由ということについてもう一度考えてみたいと思うんです。パウロがこの、もう一度ピリピ人への手紙4章に戻りますけれども、この4章の10節で非常に喜びましたと言っているこの喜びの理由は一体何なのか、何なのか、そのヒントが13節にあります。この喜びの理由を考えるヒントが13節にあります。では13節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ピリピ人への手紙4章13節、はい、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。まあ、この一節だけを読みますならば、私にはどんなことでもできるのです、こんな言葉はですね、自分勝手な傲慢な言葉とも受け取れてしまうかもしれません。私はどんなことでもできるのです。でもですね、この言葉を使徒としてのパウロの信仰と、またその働き、使徒としてのパウロの信仰とその働きというところから理解していくならば、この言葉の深みというものにもまた目が開かれていくんです。私を強くしてくださる方、それはパウロの弱さのうちにこそ働かれる主イエス・キリストです。自分の弱さを超えて、いや弱さを覚えるからこそ、キリストの力が私の思いを超えて完全に私を覆い、主の御心が 私を通してなされて福音が前進する様を私は見続けてきた。その告白がこの13節の言葉なんです。私はキリストが私の弱さを通してその御心を成し遂げてくださることをどんな事柄のうちにも目撃することができる、見ることができる。献金を受け取ってなぜ非常な喜びに満たされたというのか、それはこの時のパウロが置かれていた状況を考えて、合わせて考えてみたいと思うんです。牢にいるパウロに寄せられた非難や中傷というものがありました。パウロの使徒性に対する疑問がありました。パウロという人は本当に使徒として神に召された人物なのか、いや牢に捕らえられてしまうような働き方をするならば、牢に捕らえられてしまったという結果は彼が本当は使徒として召されていないことのその証拠ではないか。そのような非難や中傷が牢にいたパウロの耳にも届いていたんです。しかしそんな折に届けられたピリピ教会からの献金と、そしてその背後にある祈りと感謝と励ましの中に、パウロは自分が牢にいることもまた確かに神様の御心であるとの確信が深められた、さらに深められた。だから私は非常な喜びに満たされている。この牢の中に置かれているということは神様の裁きの結果ではない。私が福音を伝えるために、福音を前進させるために、福音が前進するために主に仕え続けてきた結果であり、そんな私を神様はなおも兄弟姉妹の祈りをもって、その感謝と励ましをもって強め覚えていてくださる。この牢の中にあっても、いまだ主の働きが続けられていることを覚えることができる。だから私は非常な喜びに満たされていると、そのように告白をしているんです。自分の置かれている状況がどうであれ、主の働きが続けられている、御心がなされていることを喜びとする、その信仰です。先週私はハドソン・テイラー、18世紀のですね、中国の宣教師のその伝記を読んでいました。19世紀ですね。2週間前にお話ししたジョージ・ミューラー、あの孤児院を建設したジョージ・ミューラーという人物と同時期に生きたその宣教師ですけれども、本当に有名な宣教師です。このハドソン・テイラーの働きを受けて、今ですね、あの OMF という宣教団体ができていますけれども、このハドソン・テイラー、イギリス人としてのですね、生き方を捨てて、生活も服装もその生き方を全て中国人と同じものに変えて、中国の人々と共に生きた宣教師でありました。その彼のですね、青年期からの伝記をですね、ずっとこう読んでいきましたときに、まあ本当に圧倒される思いがしました。10代であった彼はもうすでに全ての必要を神様により頼むこと、そして全ての祝福を神様に感謝する、その信仰を自分のものにしていたんです。その信仰に生きていました。そしてそれは生涯変わることがありませんでした。まさにどんな境遇にあっても神様に対する信頼を深め続けた、その信仰の生涯に圧倒される思いがするんです。ハドソン・テイラーに比べればあまりにもですね、小さい証ですけれども、以前にもお話ししたかもしれません、私自身のですね、一つ証をさせていただきたいと思います。約10年前のことですけれども、進学校に入学した私、進学校に入学した時にですね、私には一つの不安があったんです。献身に導かれましたと言って、そして進学校に入ったにもかかわらずですね、私は一つの不安を持っていました。それは 大学を卒業して蓄えも何もない中で飛び込んだ神学校において母教会からの支援を確かに受けつつも必要がすべて満たされるというわけではない中で、本当に4年間この学びを続けることができるんだろうかという、そういう不安を持っていたんですね。私を献身に導いたのは神様ですなどとですね、証しをしながら、でも一方で本当にこの4年間の学びが続けられるんだろうかと、そんな不安を持っていた私でした。そんな不安の中で1ヶ月ですね、祈り続け、4月に入学し祈り続けた、そんな1ヶ月間でした。そして迎えた5月でしたけれども、5月の連休中のある1日、ゴールデンウィークのある1日、思わぬところからですね、答えがやってくるんです。一人でですね、部屋で祈り続けていたその時、ドアがですね、まさにその時ドアがノックされまして、そこに顔を覗かせたのが神学校の校長先生でした。神学校の社官としても同じ寮の中に住んでいた先生でしたけれども、その先生が、吉田君に届け物があります、届いていますと言ってですね、私に一通の封筒を渡してくれたんです。現金書き留めの封筒でしたけれども、その封筒を開きますと、そこには学生時代にですね、キリスト社学生会 KGK で奉仕をした際にかかった交通費が卒業後になって戻ってきた、そんなお金がですね、入っていたんです。まあ、額とすればですね、本当にわずかなものではありましたけれども、びっくりしました。完全にですね、そんなお金が返ってくるなんていうことも忘れていた私に、そのタイミングで神様が送ってくださったそのお金、もちろん額はたかが知れているものでしたけれども、でも私にとっては、自分がここで将来の働きのために学びを続けるということが神様の御心である、4年間確かに神様が支えてくださるに違いないということを確信するのに十分なものだったんです。不安は一掃されて、喜びが心を満たしました。お金を手にすることができたという喜びよりも、自分が置かれているその場にあって、神様の御心に沿って生きていくことができる、そんな喜びを覚えたんでした。この箇所からもですね、その出来事を思い出すんですけれども、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。私を強くしてくださる方、イエス様のことを覚えたいと思うんです。この地上にあって誰よりも本来大きな栄光、富を持っておられるはずのお方がイエス様でした。同時にこの地上にあって誰よりもその身を低くし、貧しさを経験されたのがイエス様でした。神であられるお方がご自分を無に等しいものとして人となられました。それがあのクリスマスの出来事です。王としてではなく、その生涯は貧しさに彩られていました。しばしば飢えを覚えられ、迫害の苦しみを受けられ、その生涯の終わりにおいてはあざけられ、恥ずかしめられ、着ていた服を下着さえも剥ぎ取られて、十字架上に死なれたイエス様でした。しかしこのイエス様は、その生涯において決して人の必要に対して無関心なお方ではなかったんです。いや、だからこそ無関心なお方ではなかったんです。病を癒し、人々の空腹を満たされた、そんなイエス様の姿が記されています。パウロの肉の必要に対しても、また私たちの必要に対しても、誰よりも関心を持ってくださるお方、それが イエス様です。十字架上で私たちの罪をすべて背負って死んでくださった、私たちの本当の必要、この罪の許しという必要に対しても誰よりも関心を持ち、そのためにご自身を捧げてくださった、犠牲にしてくださった、それがイエス様です。そんなイエス様が語られた言葉を一つ覚えたいと思うんです。ヨハネの福音書の4章の34節にある言葉ですけれども、お読みしますのでお聞きください。イエス様、ヨハネの福音書4章でこんなことを言われました。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。神様の御心を行うこと、この地上にあって神様の御心を行い、その御業を成し遂げることこそが私の食物だと、そのように言われたんです。もちろんですね、この地上で人として生きられたイエス様は、自分の空腹を満たすために、お腹を満たすために食べる食物の必要というものも知っておられました。でも同時にイエス様はもう一つ必要な食物があるということを教えてくださっているんです。それが神様の御心を行うということです。自分に与えられた人生なんだから、どう生きるかなんて人の勝手だと、自分の勝手だと、そのように生き方もわからない、状況によって左右される、そんな不安定な人生を送っていくのでしょうか。お腹は確かに食物を食べることによって満たされている。しかし本当に必要な食物を食べることができずに、私たちのうちを枯渇させていく、心を枯渇させていく、そのような人生を送っていくのか、それとも私たちに命を与え、私たちをこの地上に、それぞれが置かれた場に使わせてくださった神様との交わりの中で、どんな境遇の中にあっても平安と喜びを見出し、私たちの歩みを通して神様の御心がなされていく、そんな生涯を歩み続けていくのか、皆さんはどちらを望まれるでしょうか。神様はあなたをどんな境遇にあっても持つことができるご自身との交わりへと招き、導こうとされています。状況に左右されて絶えず不安と恐れの中に置かれる、そのような歩みではなくて、神様が与えてくださる平安を持って、自分の思いを超えた神様の御心が自分を通してなされていくことを経験し続ける道へと、あなたも招かれているんです。そんな歩みへとあなたも招かれているんです。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私はあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。私たちの歩みを通してご自身の御心をなし、御業を成就させてくだされ、そのような神様に私たちの祈りを捧げ、また感謝を捧げ続けていきたいと思います。一言お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。 今日も礼拝を捧げている私たちですけれども、それぞれの歩みの中にあって、時に思いもかけないような困難に直面し、必要を覚え、神様に向かって叫ぶような、あるいはうめくような祈りをしてしまうことがあります。しかし神様は私たちに対して与えてくださった交わりの中で、そのような祈りを許され、同時にその祈りに豊かな祝福を持って応えてくださるお方であることを覚えます。飛んでいる時にも、また貧しさの中にある時にも、変わらずに私たちとその交わりを待ち、私たちをその交わりへと招いてくださり、私たちの祈りを待ち、また御言葉を持って語りかけ、また天よりの祝福を持って、私たちの歩みを通してご自身の技をなそうとされている神様を覚えます。小さな信仰のもの、弱い信仰のものです。その弱さを覚える中で、時に祈ることも忘れてしまうようなものです。しかし神様、どうかそんな弱い私たちを憐れみ、私たちの口に祈りの言葉を授けてくださり、私たちの耳にご自身の御言葉をお与えくださいますようにお願いいたします。お一人お一人が置かれている境遇、状況の中にあって、それぞれの祈りと、また感謝とを捧げることができますように、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。